おはようございます。竹野です。大阪はなんかまだ梅雨が、明けてなくてですね、まあ、7月の中旬ぐらいに明けるんですよね。大体一時期はね、全然雨降らんなとか言ってたんですけど、昨日もなかなかの雨で、今外をチャリで走ってるんですけど、今もね、まあまあ小雨が降ってるということで、まああまり本降りにねならなければいいなっていう感じなんですけども、昨日ね、X をね見ててですね、まあ興味深い記事というか、ああそういえば言ってたなっていうのをね、ちょっと読んだので話をしてみたいと思いますけども、オリエンタルラジオのね、中田敦彦、あっちゃんって言われてる芸人さんがいると思うんですけども、シンガポールにね、移住してたのってご存知ですかね。うん。5年前かなに、まあ、突然、まあ、あんま興味ないんですけど、あんま興味ないっていうか、もともと別に中田敦彦のファンでも何でもないんですけど、なんかシンガポールにね、移住しますとか言って、まあ、公表して。で、家族ともどもですね、シンガポールにね、移住したんですよね。お子さんも何人かな ?2 人か3人多分いると思うんですけども。で、理由はね、はっきり、まあその時なんか動画出しててそこで話してたらしいんですけど、まあそれはね、全然見たこともないのであれなんですけど、まあ言われてたのは、シンガポールはね、税金がすごい安いんですよね。ちょっと具体的にね、何パーが何パーとかっていう数字は持ってないんですけども、まあ少なくとも日本よりだいぶ安い。うん。で、まあシンガポールに住みながら、まあ特に中田敦彦なんかは今は YouTube で多分生計をね、立ててると思うんですよね。まああとはオンラインサロンとかもやってんのかな、あんま知んないんですけど、で、まあシンガポールに住んで税制優遇をね、受けながら、日本の媒体にまあ動画とかを出して、まあ、日本円を稼ぐと、まあ、そういうスキームでやってるんですよね。で、昨日見た記事はシンガポールから日本に帰りますと、うん、で、まあ、理由はなんかなんじゃらかんじゃら言ってたんですけども、まあ、これもやっぱり、人に言わせると税金対策として素晴らしいやり方だと、うん、まああの脱法ではないんですけども、まあ、なんか若干ね、こう後ろ指刺されそうな感じのやり方で、まあ、5年間だったかな。5年間住んだら、なんかその期間満了じゃないですけど、なんかそういう優遇みたいなのもあったりするらしくて。あとはね、円安でかいと思いますね。うん。多分給料は、まあでも YouTube の収益はどうなんだろうな、ドルなのかな、知んないんですけど、YouTube 関連の、まあ日本円で、もらう給料とかは、まあ、円安になるとね、価値が目減りすると。で、シンガポールってね、物価もそんなに安くないと思うんで、まあ、多分、税金的に得なところと、日本に帰って住むっていうところのね、まあ、損益分岐点みたいなところが出たんじゃないかなというところで、まあ、日本に帰ってくるらしいですよね。で、まあ、やっぱり X で言われてたのは、うん、まあ、結局その納税逃れというかね、海外に一旦日本を、まあ、捨ててというか、国籍は捨ててないんでね、日本を見限ってシンガポールに住んで、で、その後ね、のこのこと帰ってきて、まあ、日本のインフラをね、享受すると。まあ、このムーブはね、ネットで大炎上しててですね、まあ、納税額で言うとね、中田敦彦なんか、めっちゃ稼いでるでしょうから、そこらの一般市民よりはね、断然稼いでるので、まあそういう意味だと納税的には貢献者だと思うんですけども、まあ、ひろゆきもね、同じようなことを言ってて、まあこの人よりも納税してる人だけが石を投げろみたいなね、うん、まあ別に金を納めてりゃ偉いんだっていう話で、まあ金額をね、納めてるからどうこうっていう話でもないとは思うんですけども、でも日本人はね、やっぱこういうムーブメント嫌いますよね。うん、法人とかもね、どうだったかな、プロキスじゃないな。なんか無税のところあるんですよね。法人税が。で、登記だけそこにして、ユニクロなんかもやってた気がするな。まあ、登記だけそこにして、実際の運営母体は日本に置くとかね。まあ、そういう、脱法的な 節税というようなやり方が、流行ってた時期もあって、まあ、今でもやってるとこはやってんのかな、なんか厳しくなったのかしんないんですけど、で、まあ、中田敦彦なんかはね、テレビで飯食う、メディアで飯食うね、人なので、余計叩かれやすいと。うん。まあ、一つ思ったのはね、こう人気商売でやってる人、うん、まあ、いわゆる普通の法人なんかはね、別になんかこう、誰かが、顔になってるわけじゃないので、まあ、ユニクロなんかはね、それは柳井さんとかも、まあ、いるけども、まあ、そういう人たちはね、なんかこう、叩かれづらいというか、まあ、叩く人はもちろんいるんだが、そういうところがあって、まあ、中田敦彦なんかはね、こう、やっぱ人気商売なので、非常に叩かれやすい構造になってますよね。あと、日本人は、まあ、そこはなんか右翼思想とはちょっと違うんだけど、やっぱりなんか一旦国を捨てて出てった人が、またなんかこの、節税目的でね、節税目的じゃないな、まあ、節税を終えてか、まあ、日本に帰ってくるっていうね、こういうなんかこう、なんかこう、そういうなんか脱法的なムーブメントをすごい、まあ、嫌うところがあると思っていて、うん。なんでもね、オリエンタルラジオは結構苦労する、オリエンタルラジオっていうか、この中田敦彦は苦労すると思うんですよね。まあ、YouTube も結構動画がね、もう最近あんま回らなくなってるらしくって、多分まあ別の商売とかもしないといけないから、そうなると日本を拠点にした方が多分法律的にいいんだろうというふうに踏んだんでしょうね。まあ YouTube もね、やっぱ流行り廃りがあるから、まあそういう意味だとね、ひろゆきの動画というか、ライブというか、あれはまだね、ガンガン回ってるというか人気コンテンツですけど、まあそのうち飽きられる気もするんですけどね。まあ、中田敦彦とひろゆきの、スタイルが似てるかどうかはちょっと別の話なんですけども、うん、まあ、そういう意味だとね、こういう仕事は、結構ね、流行り廃りがあるので、まあ、今ね、ガンガン稼げてるからといって、向こうね、5年、10年続くかどうかは分かんないですし、まあ、あとこういう人たちはね、まあ、もうお金的なね、ところは多分十分、一生暮らせるだけの額があるんでしょうけど、まあ、人間ね、本当にファンの身に生きないというか、お金だけあってもね、自己実現しないと、やっぱり人生が充実しないみたいなところもあると思うので、うん、まあ、日本に戻ってからね、まあ、何をするのかと、あとまあこの日本人のね、メンタル的に中田敦彦をね、受け入れられるのかというところですよね。うん、まあ、でもある意味ね、こうやって炎上してるだけマシというか、うん、触れられもしないってなると、まあもういよいよ終わりなんですよね。まあ今やもう芸人と言っていいのか何なのかですけども、まあ炎上するだけね、知名度もあるし、まあ報じられる価値があるというか、うん、まあ個人的にはね、別に法律違反じゃなければ、まあできる人はやるし、こういうね、シンガポール移住したり、いろいろね。まあ、それはやるよな、っていう感じなんですよね。うん。ただ、まあ、この日本人に、まあ、日本人特有のところもあると思うんですけれども、なんかこう、後ろ指さされるようなプレッシャーに耐えられるかどうかですよね。うん。奥さんのね、誰だっけ、福田萌えやったっけな、名前。なんか、インタビューで、シンガポールって、永住権取ると、あれがあるんですよね。徴兵制度があるんですよね。うん。で、シンガポールに移住したての頃かなんかにね、福田萌衣がインタビューしてて、で、シンガポールに、まあ、その徴兵制があるのか知らなかったのか何なのか、いや、それはさすがに勘弁しておくってみたいなこと言ってて、そういうね、なんか、いいとこ取りのフリーライドをしようという、まあ、その根性がね、またこの日本人の、怒りを買うというか、うん、まあ永住権取ったらね、それは徴兵制度に、対象になるんだろうなというところですけど、まあさすがにね、それは多分望んでなかっただろうから、まあそもそも最初から戻る予定だったんだと思うんですけどね。うん、はい、まあということでね、まあ、個人的には まあ、言葉を悪くするとどうでもいいというかね、あんまり興味がないんですけども、いや、なんかみんな怒ってるなということで、たまにはね、こういうなんかエンタメ系というか芸能系のね、ニュースを取り上げてみました。はい、じゃあ雨降ってる中ですけれども、もうすぐマンションに着くのでね、終わりたいと思います。はい、本日は以上になります。ありがとうございました。